こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、お客さんへのメリットをどうやって生み出すかです。面白いと思った春山と谷田の新サービスからマーケティングに学べることを見ていきましょう。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。今回の背景はある記事を読みました。日経クロストレンドの記事だったんですが、タイトルは乗るとスーツサイズがわかる体組成計春山商事と谷田の秘策です。で、スーツなどを売っている春山の店舗に谷田の新技術を搭載した専用の体組成計を導入するとのことです。体組成計にお客さんが乗ると体重や体脂肪率、基礎代謝量などが測定されて、それらをもとに首回り、お腹回り、あとは胸囲、丈、ヒップ、太ももサイズを推定して算出するとのことです。体組成計が測定と推定の結果からおすすめのスーツサイズと、あとは春山の商品を提案するようです。ではですね、この新サービスについて、春山と谷田にとってのそれぞれの狙いを見ていきましょう。まずは春山からなんですが、春山に限らず一般的にお店でお客さんに商品や服のコーディネートを勧めるのは、店員さんが目で見て判断した情報からです。スーツのためのお客さんのサイズ測定も店員さんがメジャーで測っていました。いずれも店員スタッフの経験とか技術、センスという独自な能力に頼る方法なんです。これに対して谷田との共同サービスは、谷田の体組成計のデータをおすすめ情報に使います。これまでは店員さんがアナログでやっていたことをデジタルに置き換える取り組みなんです。で、業務プロセスや作業をデジタル化することで、春山には業務を効率化できるメリットがあります。一方のお客さんにとっては、これだけを見れば必ずしもメリットにはならないんです。店員さんが手動でやるか、アナログか、デジタル化の違いでしかないからです。お店でわざわざ服を脱いで、靴を脱いで、体組成計を乗る手間とか、通常のメジャー測定ではわからない体重とか体脂肪率の数字が店員に知られてしまう気恥ずかしさもあると思うんですよね。これらを上回るメリットがないと、お客さんは体組成計には乗ることはないでしょう。想定されているお客さんのメリットは、体重などの数字から自分の体の状態がわかること、自分にぴったりのジャストサイズの服とかコーディネートをおすすめしてもらえることです。今までの店員からのおすすめ以上の良い提案があれば、お客さんへの価値になります。では次に、谷田にとっての意味合いを掘り下げてみましょう。谷田の狙いは、自社の新技術が入った体組成計を使ってもらうことにあります。これはよくある表現として、手段の目的化があるんですが、この谷田の体組成計というのは、谷田にとっては目的の手段化になれるかがポイントだと思いました。谷田にとって体組成計を使ってもらうことは目的であっても、春山であったり、あとは来店客にとっても、体組成計そのものというのは手段に過ぎないんですよね。春山は業務効率化やおすすめ商品を提案するためだし、お客さんは自分の健康状態が分かったりとか、何よりも自分に合う商品を知ることが体組成計を使う目的になるからです。で、学びとしてこれを一般化すれば、自分たちにとっては目的のことでも、お客さんやエンドユーザーには目的のための手段に過ぎないという認識を持つ重要性なんです。で、自社の目的に固執しすぎると、売り手と買い手、お客さんですよね。売り手とお客さんとの認識のギャップが大きくなります。これを防ぐためにも、今回の目的の手段化から、お客さんと同じ目線になって、同じ景色を見るというか、同じ視点になって価値を提案すること。これが大事だなと改めて今回の話から思いました。はい、そろそろクロージングです。今回の配信では、春山と谷田の体組成計という新サービスを取り上げて、マーケティングに学べることを見てきました。最後に内容をまとめておきますね。今回の事例では、谷田、 これは売り手 になるわけですが、売り手の目的は体組成計を使ってもらうことになりました。一方の春山への来店客というのは、健康状態や自分に合う商品を知ることが目的です。このように売り手と買い手の認識のギャップってあるんですよね。で、このギャップを大きくしないためにもどうすればいいかというと、一つ目的の手段化というキーワードを出しました。これは自分たちにとっては目的であったとしても、お客さんやエンドユーザーには目的のための手段に過ぎないと、こういう認識を持つことが大事だなと。このようなあえて目的の手段化という意識から、お客さんと同じ目線になって同じ世界観とか同じ景色を見るようにして価値を提案しようと。これが今回の学びとして残しておきたいことです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。